歴史特集、縄文時代の暮らしと自然、海、山の恵み。火炎型土器や遮光器土偶などで知られ、狩猟採集社会だった縄文時代。始まりは氷河期でしたが、次第に温暖な気候となり、人々は四季のある大自然の中で、海や山の恵みを生かして、地域性豊かな暮らしをしていました。そんな縄文時代の人々のそれぞれの地域の暮らしを紹介します。市内の縄文時代の遺跡。刈谷市は県内でも縄文時代の遺跡が多く、特に市内を流れる会津間川から衣ヶ浦の沿岸部にかけては、縄文時代早期後半から晩期中頃にかけて貝塚が多く分布しており、古くからこの地域で海産資源を利用して暮らしていたことがわかります。しかし、当時の暮らしは限られた地域の中で完結していたわけではありませんでした。例えば、刈谷市の遺跡から出土する石器は、三河の山間部やもっと遠い地域の産地のものも少なくありません。人々はどのようにしてこれらを入手したのでしょうか。また、刈谷から遠く離れた山間部では、どのような暮らしをしていたのでしょうか。それぞれの地域の遺跡から見つかった出土品を調べてみると、両地域の暮らしぶりの違いや、共通点、地域同士のつながりが見えてきます。主な縄文時代の遺跡、11あります。遺跡名、時期、場所、現況、の順にお伝えします。1. 宮東第1号貝塚。晩期。泉田町。宅地、畑。2. 芋川遺跡。中期。一次町。芋川公園。3. 追事貝塚。後期。追事町。宅地。4. 八津崎貝塚。早期。小山町、八津崎公園。5. 里屋敷貝塚。前期、小山町、宅地。6. 天子神社貝塚。後期、晩期。小山町、天子神社。7. 中手山貝塚。晩期、中手町、中手山神明社。8. 山の神遺跡。中期。山池町、刈谷東中学校。9. 中城遺跡、後期、重原本町、宅地、畑。10. 野田貝塚、晩期、野田町、三方公園、整備中。11. 元刈谷貝塚、晩期、天皇町、元刈谷神社。縄文時代の時期について、草創期16000年前から11000年前、早期11000年前から7000年前、前期7000年前から5500年前、中期5500年前から4500年前、後期4500年前から3200年前、晩期3200年前から2500年前となっています。トピック、刈谷西部の縄文遺跡。先ほどお伝えした遺跡のうち、芋川遺跡、八津崎遺跡、天子神社貝塚、山の神遺跡、元刈谷貝塚の5箇所は、刈谷西部の縄文遺跡として愛知県の史跡に指定されています。ID100-6418 元刈谷貝塚の写真が載っています。海辺の暮らし、約11500年前に氷河期が終わり、温暖化に伴う海水面の上昇が急速に進みました。縄文海進。ピーク時の縄文早期末から前期前半には、平均気温が現在より2度ほど高く、 海水面は現在より2メートルから3メートルほど高かったと言われています。陸地の奥深くまで海が入り込んできたことで、人々は積極的に海へ出て、魚介類や海藻などの海産資源を獲得、利用するようになったと思われます。衣ヶ浦沿岸では、縄文早期後半から刈谷市の八つ崎貝塚などの貝塚が形成されます。三河湾周辺の比較的穏やかな内湾では、海産資源が獲得しやすく、人々が定住的な生活を始める一因になったと考えられます。そして、海産資源が豊かな三河湾沿岸部では、縄文後期から晩期には、日本でも有数の貝塚分布地域になりました。干潟で貝を取ったり、遠浅の海で鹿の骨などで作ったヤスを使って月漁をしたり、石の重りをつけた漁網で魚を取ったりして暮らしていたことがわかります。図1として、衣ヶ浦の魚介類の絵が載っています。河口側から海の方に向かって順に、ヤマトシジミ、マガキ、ハイガイ、アカニシ、アサリ、ハマグリ、アカエイ、スズキ、ボラ、クロダイ、フグ、ウシサワラ、ホシザメ。図2として、元狩りや貝塚出土のヤスの写真。図3として、宮東第一号貝塚出土の石の重りの写真が載っています。山辺の暮らし。温暖化は森にも変化をもたらしました。寒冷期に多かった常緑針葉樹に代わって、落葉広葉樹や照葉樹が繁茂した森には、どんぐりなどの喧嘩類を好む鹿やイノシシなどの獣が多く住むようになり、狩りの獲物が増えました。また、森の中で素早く動く獲物に対して、槍よりも効果的な狩りの道具として、弓矢が広く使われるようになりました。森では山菜やキノコなどが一年を通して採れ、土掘り具である打製石斧は、森に自生する山の芋などの根菜類を掘り出すためにも使われていたと考えられています。喧嘩類は人々にとってもなくてはならない食材でした。叩き石を使って殻を割り、石皿とすり石で中身を粉状にすりつぶしたどんぐりは、種類に応じて渋みを取り除く処理、アク抜きをした後、クッキーやパンのような形にして焼いたり、土器で煮たりして食べていたと考えられています。また、採れた喧嘩類は、貯蔵用の穴に入れるなどして保存もしていました。縄文時代は狩りや漁による獲物を種に食べていたと考えられがちですが、それらに比べて容易に手に入れることができたであろう喧嘩類などの植物質食料こそが、人々の食生活を根底で支えていたのです。大量に得た食料を貯蔵し、計画的に消費することで、人々は安定的な定住生活を送ることができました。広大な森を抱える山は、それを支える食料の宝庫だったと言えるでしょう。図4、当時の森の恵みとして、くるみ、山の芋、栗、どんぐり、わらび、山ぶどう、きのこ類、ゼンマイ、アワビの絵が載っています。土器の写真も載っています。表2として、どんぐりのアク抜き処理の仕方が載っています。どんぐりの種類、アク抜き方法の順にお伝えします。くぬぎ類、くぬぎ、かしわ、なら類、水なら、こなら。アク抜き方法、製粉または加熱処理、さらに水さらし。かし類、赤菓子、あらかし、水さらしのみ。シー類、つぶらじい、すだじい、まてばしい、処理不要となっています。地域のつながり。 それぞれの地域で自然環境に適応して暮らしていた縄文時代の人々ですが、地域同士がつながりを持って暮らしていました。渥美半島の帆引貝塚田原市では、太平洋岸に打ち上げられる弁慶貝や砂糖貝などを素材にした貝輪、貝殻をリング状にくり抜いた装飾品やその未製品、製作に関わる石器が大量に出土しました。貝輪を特産品として製作し、周辺地域や山間部との交換、交流に用いていたと考えられています。山間部に目を向けると、長野県の八ヶ岳西南麓の和田峠産の黒曜石や、岐阜県下呂市の湯ヶ峰産の下呂石、奈良県と大阪府の間にある二条山産の讃カイトなど、良質な石材、石器の素材となる石の原産地があり、そこで採取された石材やその石材で作られた石器が三河湾沿岸部の多くの遺跡で出土しています。装飾品に用いられることで知られる翡翠は、日本海側の姫川流域で採取されたものが、山間部を経由して三河湾沿岸部まで運ばれています。これらのことから、沿岸部と山間部がそれぞれの地域内や両地域の間では様々な人や物資、情報が行き来し、経済的、文化的な面での交流が盛んに行われていたと考えられています。紙面には、図五として貝輪、貝殻をリング状にくり抜いた装飾品、図六として讃貝と、図七として翡翠の写真が載っています。縄文時代に思いを馳せる。どちらの地域でも、縄文時代の人々は長い年月の中で培った知識や経験を生かし、資源を枯渇させないため、自然環境に過度な負担を与えないように暮らしていたと思われます。また、多様な特産品の流通の痕跡からは、集団同士のつながりを大切にしていた社会だったと考えられ、そこには自然や他者を敬い、共に生きていこうという意識が見て取れます。世界的に見ても、高度な狩猟採集社会として、豊かな文化を育みながら存続した縄文時代の特徴がそこにあります。自然環境を大きく変えてしまう力を手に入れた現代の私たち、持続可能な社会を目指すため、縄文時代の人々の生き方に思いを馳せながら、改めて身の回りの自然に目を向けてみませんか。歴史博物館2階の歴史広場、常設展無料。では、市内の遺跡から出土した縄文時代の土器や石器の展示や、当時の暮らしをパネルで紹介しています。開館時間午前9時から午後5時。休館日は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。祝日の翌日。12月29日から1月3日です。トピック。歴史博物館令和7年度秋季企画展のご案内。海の縄文、山の縄文。自然と共生した豊かな暮らし。縄文時代をテーマに企画展を開催します。開催期間10月4日土曜日から11月16日日曜日。問い合わせ先、歴史博物館電話 636100。